ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは打ち立てほやほや幕尾と、
美味しそう半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
麺じゃないですよ。
違うの？
お注射。
ああ、わかった。
お注射。注射してきました。コロナさんのワクチン注射1本目。
1本目いいですね。
それを、昨日の夜、打ってまいりました。
夜？何時？そう、
なんかね、8時半から9時。
そんな時間で？
集団ですよ。なんだ。
大きな。大規模。
そうそうそうそうそう。そうそう。そんな遅くまでやってんだと思って。結構、まあ、賑わってたって言うと変ですけど。いっぱい来てましたね。打ちました。
いや、まあ、でもよかったですよね。それぐらいのタイミングで。
うん。
できてっていうか、あのね、横浜は、昨日、横浜2通来るんですよ。まずその接種券、番号とかが入ってるやつ、
はいはい、
が届いて、基礎疾患とかがある人は、そのまま予約ができるんだけど、その、他の方は2通目が来るのを待ってくださいってなってて、その2通目の発送のタイミングが年齢ごとに8月上旬中旬下旬みたいな、そんなことが書いてあったんですが、ようやく、昨日届きまして、だけどなんかどうもそのタイムラグはなかったみたいで、全年齢の一斉に配送はされたみたい。ただ、その2通目の中に、50代はいつから、40代はいつから、はいはい、みたいなあれが書いてあったっていう感じで、まあ一応届いて、僕の、まあ、50以上枠は、もう開始になってたので予約をしようとしたんですが、予約ホームにアクセスできず。
あ、もうそのレベルですか。
で、予約ホームがようやく見れた時には、全枠埋まってると。
わお。
何の隙もない、みたいな、そんな状況。
あ、人数が多いですからね。
なのかな。やっぱり、なんか横、ここら辺近辺で行くと、川崎と、まあ、茅ヶ崎の方の人たちとかの話をチロチロ聞くんですが、川崎は意外とね、順調に打ててるというか、なんか打ててる人が多い感じがするんだけど、横浜は難民だねっていう、よく言われて。
そうなんですね。
なかなか、ちょっと他と比べると、若干出遅れてるのかなっていう感じでございますが、まあそんな中ですよ、濃厚接触者じゃねっていう事態が発生しまして、
なんと、半助さんがですか。
来ました。
はい、
まあ非常事態宣言何回か繰り返されてきていて、まあそれと同じではないんだけど、結構やばいかもっていう時が何回かこれまであったんですよ。お客さんのところで陽性者がいたとかね、だんだん近づいてきてる感じがするっていうような感じがしたんですが、ついに一緒に仕事をしてる人が陽性になっちゃいまして、
あら、
しかも、日中お仕事させていただいてるとこの方で、車に半日一緒に乗ってるみたいな。
わー、まさに濃厚接触ですね。
間違いないじゃんっていう感じでしょ。で、なんか木曜日の日、もう2週前か、先々週の木曜日の日に発熱されて、仕事が終わった夜中というか、まあ、金曜日の明け方というかっていう感じ、なので木曜日の日は一緒に仕事してたんですよ。で、金曜日にちょっと調子悪いから、 もしかしたらっていうのがあっちゃいけないので病院行くから休みますということで、うん、金曜日はその方は出社されず、
はい、
で夕方になって陽性だったと、
あら、
連絡をいただき、でまあ僕が一番なんですよね、まあ、半日一緒に車乗るから、まあ、
うん、
で、もうでもその時点で外出てるわけですよ、
うんうん、
車乗って、えどうしたらいいのみたいな状態じゃないですか、ほぼほぼアウトだろうっていう状態 で、
ね、うん、
でも外に出歩いちゃっていて家に帰るわけにもいかない状態っていうところで、
うん
うん、まあ、気がついてからはその会社以外には立ち寄らなくていい状態にはなってたので、それまで知らずに、まあ、回っちゃってたっていうのもあるんだけど、まあそんな状態だしっていうところで、でもうその日、まあ、緊急会議状態な感じになって、
あ、はいはい、
で、まあ、検査を受けないといけないだろうっていうことで PCR 検査をいろんなところ当たって、その日に受けられるところを発見し、
お、
急いで5人かな、僕を含めて5人、
うん、
検査しに来まして、
はい、
結果が翌日の23時以降に届、
うんうん
うん、メールで届きますと、
はい、
いうことになって、まあ、受けて、まあ、金曜日受けたので土曜日の夜中で、実際は日曜日の朝5時頃に到着してたのかな、うん、でまあ起きて6時7時ぐらいに、あ、届いてるわと思って見たところ、うん、陰性だったんですよ。
ああ、よかった。
ほっと胸をなで下ろしたのもつかの間、
つかの間、はい、
ちょっといろいろ調べてみると、
はい、
あまりに早いと結果が出ないんですって。これじゃ意味がないじゃんと思って、
うん、
でまあ陰性って言っても多分その状況で陰性って言われてもねっていう感じだと思うんですよ、
うんうん、
知ってる人は、状況知ってる人はね。なので、結局自粛、なんていうの、自粛して待機しまして、いろいろ調べた結果4日から5日過ぎてから検査するといいということだったので、5日経ってからもう一度検査を受けに行って、
はい、
その2回目も無事陰性っていうことだったんですが、そこでいろいろ分かったのが、
はい、
まず、その陽性になった方に保健所から連絡があり、
うん、
想像していたのは会社での仕事の状況とかで、聞き取り調査があって濃厚接触者が誰でこの人は平気この人はダメとかっていう切り分けをされるもんだと思ってたんですよ、
うん、
それ一切なく、
ほう、
で僕の状況、まあ半日ぐらい一緒に車に乗る人がいてっていうようなのを話をしてくれたらしいんですけど、
うん、
濃厚接触者には該当しませんと。
ほう、
で知らなかったんだけど濃厚接触者に該当しないと PCR 検査が実費なのね。保健所で濃厚接触者ですから検査してくださいって言われると保険が適用になるらしいんですよ。
おお、
なので、さっき言った2回とも実費です。
ま
あ、あのその会社が、
うん、
お金を出してくれたので自分のお財布は痛まなかったんだけど、でもそうじゃない人だと本当にポケットマネーになっちゃうので、
うん、
一番高いところで2万5千円って言われたの、うん、
はあ
はあ、僕が受けたところはまあ1万円だったんですけど、まあそういう状態っていうのを知らなかったの、ええー、っていう感じだったんですが、でその濃厚接触者にならない余計な検査はしないでくださいって保健所が言っちゃって、
なんだそれ。
だからイメージで言うと会社のこの人とこの人は検査してくださいみたいに言われるんだろうと思ってたのが、
うんうんうん、
いやそれはもうしなくていいです、もうむしろしないでくださいみたいな、
うんうん、
もうだからなんか 医療崩壊をしてるとか保健所がいっぱいいっぱいとか
そういうこと、
そういうことでもうすでに街中は多分検査したら陽性になる人がいっぱいいるんですと、
はいはいはいはい、
でその人たちが一斉に検査しちゃうともう完全に医療崩壊しちゃうので、うん、もう余計な検査はしないでくださいみたいなそういう言われ方をされるぐらい。
なるほどね。
って聞くとやっぱり相当な人が、
うん、
まあ無自覚というか無症状で街中にいっぱいいるっていう
でしょうね。
結構危険な状況
でしょうね。
っていうね、なのですごい大変な状態になってるっていうのはちょっとね、あのまあ感じられてる方もいるかもしれませんが、あのまあ大丈夫じゃねって思われてる方っていうか、むしろ生活しなきゃいけないからどうしようもないじゃん、しょうがないじゃんって思ってる方もいると思うんですよ。僕もそうだったし、うん、あの本当注意してください。結構今やばいですっていうのも、あの今まで何回かあったって言ってましたけど、その時と感じがやっぱり違うんだよね。あのとお仕事で行く先で聞く話とかいろいろ聞くと、やっぱちょっとこれまでと空気が違うわっていう感じがするので、横浜都内あたりはちょっとかなり、うわやっぱりちょっとこれまでと違うねっていうのがみんな口を揃えて言ってるぐらいな感じなので、あの結構かかってる方も多いし、あの聞いてる感じからしてちょっとやばそうな感じがするっていうのを、なんか肌で感じる感じっていうのかな、
うん、
っていう感じがするので、気をつけてください。で、本当にねダメなのが、あの迷惑かけちゃうし、まあちょっと風邪かもしれないし大丈夫だよねっていうので出て仕事しちゃう人が多いんですよ。
はいはいはい。
で、まあ一人の例として言うと、黙ってた人、もう完全に熱あるんだけど、
はいはい、
今休んじゃうと迷惑かけるし、でもし何かあったりっていうので、なんか黙ったまま仕事しちゃって、
うんうんうん、
広めちゃったっていう事例が、まあ、今回ではなくてですね、
はいはいはい、
その前に何回かあったその波の中の1回の時にそういうのがあって、その方は結果あのちゃんと報告しなかったということでクビになっちゃってるんですよ。
あらあら。
でやっぱそれはやっぱでもしょうがないよねっていうか、うん、まあその会社としたらみんな社員を守らなきゃいけないしっていう、
まあまあ
そうですね、なんで言わなかったみたいな、まあそうされても仕方がないかもねみたいな、でも気持ちも分かんなくもない部分もあるしみたいなのがいろいろあったんですよ、うん、当時はね、
はいはい、
でもそれを知ってる人が同じことしてるんですよ、
うん、
ここに来て、
はい、
あのことあの人と一緒じゃないそれっていうような事態が発生するので、意外とそうなっちゃうのかもっていう、なので、本当気をつけてくださいっていうか、もうちょっとやばいと思ったらそれは無理しちゃダメっていうね、うん、
あ、そうですね、
本当に大事を取ってくださいっていうのをちょっと言いたかったので、
うん、
ちょっとぼーっと少し話をさせていただきましたが、
はい、
本当に今これ配信までちょっとタイムラグがどうなるか分かんないですけどまあ本当に注意してくださいっていう感じでございます。ということで、気持ちを切り替えてラーメン行きたいと思いますが
急に変わるな、
ちょっとね時間が調整してやってみようと思っていたら随分喋ってしまったので、セブンイレブンの富田たびたび紹介がありましたが、ようやくいただきました。これうまいね、めちゃくちゃうまかった。食べて、その日のうちに次の買いに行きました。お昼に食べたんだけど、いやこれうまいわと思って一個お家にも、うん、帰りに買って、
これ賞味期限ってどのぐらい持ちます？
わかんないけど、もう次の日食べたからいいかなと思って。
それはそれは
結局3回食べたかな。
おお、よきです。
で、今日帰ってきたので4つ目が今冷蔵庫にあります。
ドハマりしてんじゃないですか。
はい、明日食べるの楽しみです。
毎日近い
感じこのなんかからしついてんですよ。
から
しすごい
ちょっと、
ちょびっとだけね。これがうまい。半分ぐらい食べてこれ投入するんですけど、ね、美味しいです。
こんなちょっと
ちょびっとしかないんだけど、本当に味変な感じなん
ですよ。味変辛味って書いてますね。
うん、これがまたいい。
こんなちょっと
ほんでね、結構つけだれ残るの。
うん、
なんかつけ麺用の麺だけ売ってたりするじゃない。
あ、はいはいはい。あ、そんなに残りますか。
あ、結構残るね。多分倍量、麺倍あってもいけるんじゃないかなっていうぐらい。てか美味しいからね、あと引くの、あ、もう麺なくなっちゃったよ、だけどタレあるからもうちょっと食べれるのにっていう、すごい残念な感じがするので、今度麺だけ買ってきてもう飽きるほど食ってやろうっていうのはいつかやってやろうかなって企んでおります。
はい、
っていうぐらい美味しいので、これ夏だけなんだよね、多分ね。もうすぐなくなっちゃうかもしれないので。
そうですね、
まだの方は季
節ものですよね、これ。
ぜひ熱いうちにいただいてください。
はい、
美味しいです。で、お店です。銀座。なんて言ったらいいんだろう。銀座の、山ちゃんの一本裏ぐらい。
山ちゃん。言
ってわかるのかな。
わかんない。
銀座の、九州ラーメンの山ちゃん。
ああ、はいはいはい。
毎日ね、番組で紹介してるんだけど、そこの一本通り裏ぐらい。銀座のキャノンの反対側って言えばいいのかな。
バッハ会長がブラブラしたとこですかね。
ああ、かもしれないね。っていう。函館ラーメン、船見坂。
はい。
っていうところ。これは何にもなかったです。ふらーっと行って、
うん。
飛び込みです。
はい。
あのなんだっけ、銀座の八五だっけ、
八五、はいはいはい、
あの同じ通り。
ああ、そうなんだ。
もうちょっと東京駅側に歩いたところにあります、うん、なので通りとしては一緒、反対車線だけど、
うん、
あ、その先をちょっと奥の方歩いてたら、あ、ここじゃんと思って見つけた感じだったんですが、八五はやってなかったので早見坂、
うん、
突撃してみました。
はい。
いただいたのが、あれ、写真機
いただいてないですよね。なんかあんまりあれだったのかなと思って。
誤って消してしまったのかな。いや、あの、ね、美味しいです、美味しいです。
写真がなかった。はい。
函館ラーメンなんですけど、うん、函館ラーメンかどうかっていうのはちょっと何とも分かってない状態だったんですけど、塩そばの写真がお店の店頭で貼られていて、それに惹かれて入った感じだったんですけど、まあ函館ラーメンの塩ラーメン、ちょっとね、加水少なめな感じの中太麺、
うん、
なので、なんとなくちょっとのす系ちゃんのす系みたいな感じ、ちょっと懐かし系の昔ながらっぽい塩ラーメンなんですけど、エビワンタンなるものをトッピングしたんですよ。で、それがまた美味しくて、まあ、ワンタン無難に美味しいっていうのはあるんですけど、
うん、
そのトッピングするとどうもオイルが振られるのね。
ほうほうほう。
なんかかけてるなとは思ったんですけど。
ああ、そうなんだ。はい。
ワンタンの上にこうなんかオイルっぽいのをかけてくれるんです。オイルなのかな、なんかすごいエビのオイルっぽいのがかかってきて、
うんうん、
もう塩ラーメンはまあ安定なさっぱり系の美味しい塩ラーメンなんですけど、
うん、
それプラスそのエビにワンタンにかかってくるエビオイルがまた美味しくて、
うん、
うわ、これはちょっとワンタン入れないともしかしたら入ってこないかもしれないので、ここ行かれたらぜひワンタン乗せていただいて、うん、塩ラーメンちょっとチャレンジしてみていただきたいなと。
ほうほうほう。
まあ醤油とかでもあるのかもしれないけど、やっぱこの塩にそのエビオイルが 非常に美味しくて、
トッピングでなくて最初からワンタン麺ってのもあるのかな。
あ、それかな、ごめん、 そうかな。
あ、そういうことか。
トッピングじゃなくてワンタン麺にしてるかも、はいはいはい、うん、でございました。なので、ちょっとなんか古っぽい感じの中の作りになっていて、ちょっと懐かし系な感じが入ってるお店でございました、
うん、
時間はね、中途半端な時間だったっていうのもあって、そんなには混んでなかったかなっていう感じです。コロナ対策としてはパーテーションというか、テーブル一人ずつに仕切りがついてました、
うん、
っていう感じでございます。ちょっといろんな他の塩ラーメン以外、ちょっと味噌かなんかもあったと思うんだけど、あさりそばか、
あさりそばって書いてますね、
が気になるメニューだったので、うん、次回また挑戦してみたいと思います。
はい
はい。で、まあ、僕の方から今週は以上かな。横浜の大口、うん、高野さんとか紹介している、最近私のお気に入りスポットなんですが、うん、ここでまた新しい新店舗発見したので、
うん、
次回ご紹介したいと思います。
はい、
お楽しみにしてください。
わかりました。
ということで、私の方からは以上でございます。
ありがとうございます。じゃあ僕もさらっといきますけども、
うん、
週刊ラジオ、ラーメンを紹介する番組ですが、
うん、
ほぼほぼ平日ラーメンを食ってないです。
おお、そうなんだ。
もうここのところ、うん、ここ1ヶ月ほど。
ほうほう。
なぜかというと、まあ出張が立て込んでて、うん、毎週のようにあって、
うん、結構行ってるみたいだよね。うん、
週末はそこ、
うん、
現地で何か食べる、まあ、ほぼラーメンですけど、
うんうん、
食べる生活だったので、
うんうんうん、
ちょっとさすがに平日は減らそうかなと思って、
なるほど、
減らしてたんですよ。そしたらもう全然食べなくなっちゃって。うんうん、
まあ、やっぱなんか一回外れるとなんか食べなかったりするよね。
そうですね。
俺も今そんな感じかもしれないな。
まあ今夏で暑いっていうのもあるので、
うんうん、
そういうのもあるかなと思ってるんですが、うん、僕鶏チャーシューをよく作るんですよ。
そう言ってたね。
低温調理は鶏胸チャーシュー、
うんうんうんうん、
でその作り方も毎回毎回変化して、
お
どんな作り方がいいかなとやってるわけですが、
はいはい、
最近の作り方は、
うん、
まあ、鶏胸に味付けをして塩コショウなり、うん、砂糖なりで、
うん、
ジップロックに入れちゃうですよ、そのまま生の鶏胸を。
ほうほうほうほうほう。
で沸騰したお湯にそのジップロックのまま投入して、
うん、
でそこで火を止めて、
ほう、
でその余熱というかお湯の、ね、温度だけで熱を入れていく方法を最近やってる。
そのなんだっけ、変水、うん、お湯の中になんか低温調理用の温度をキープする機械を入れるみたいなやつのやり方と一緒ってこと？
あ、いやいや、もうあれですよ、そのままただ冷めていくだけ、お湯は。
あ、そうなんだ。
沸騰した状態からもう、
うん、
もうお湯入れ、肉を入れたら冷めていく一方だけど、うん、まあ、それでもね、うん、冷める頃にはちゃんと火が通る、
うん、
中まで通ってるんですよ。
ほうほうほう。
で前はもうジップロックに入れないで、
うん、
もう一番めんどくさがってた時は、うん、もう味付けも何もしないで、
うん、
そのお湯に鶏胸入れたらもう火を消すぐらいの、
へえ、
ってて、まあその茹で汁ができるじゃないですか、
うん、はいはいはい、はい、
お湯でそれを、まあ、うん、まあなんだろう、スープに使ったりとか、
うん、
っていうのはしてたんですけども、
うん、
ちょっとそれだとね、スープができすぎるというか、うん、
できすぎる、
お湯が結構多いので、
ああそういうことね、
うんうんうん、ちょっと使い切れねえなっていうのがあって、
うん
う
ん、
うまく活用できないかなと考えたところ、
うん、
ジップロックに入れてやると、
うん、
肉汁だけがジップロックに溢れ出るわけですよ。
ああそういうことか、う
ん、純粋な肉汁だけが取れる。
はいはいはいはい、
うんうん、なのでこれをちょっと使えねえかと、うん、そういやラーメンスープにしてやろうかなと思ったわけです。
なるほど、うんうんうんうん、
使えんじゃないかと、
うん、
ただまあ そんなに量が取れるわけじゃないので、
うんうん、
あの肉汁がね、
うん、
2個作ったんですけど、それでも全然、うん、あのラーメンスープには足りないぐらい。
おお、はいはいはい。
で、鶏も、うん、もう2個作って、
うん、
で、まあスープの分量的にはね、やっと丼ぶり1杯いくかなぐらい。
2個プラス2個で4個分ってこと？
うん、鶏むね4個の肉汁。
ああ、結構だね。
うん、おうおうおう。ただこれ純粋に肉汁だけですからね。
ああ、はいはいはい。うん、
少し水で薄めてるとかじゃなくて。
うんうんうん。うん、
なので、まあ、現役っちゃ現役ですよ。
うんうんうん。
うん、ただね、
希釈してもいいわけだもんね。
そうそうそう。
うんうん
う
ん、
どうやって味付けんべと思ったんですけども、
うん、
ちょうどね、あの、タイミングよくチャーシューを作ってまして。
うん、すごいね。
うん。
あの、むしろ、チャーシューを作る。
夏休みだったので、
おうおうおう、
うん、まあ一緒に料理をしてるんですけど。
あ、いいね。
うん、おうおう。で、まあチャーシューちょっと作ったチャーシューダレがちょうど保存してあったので、
はいはいはいはい、
これで味付けしたらいけるかなと。
ちなみにそのチャーシューを作るのは、うん、簡単に説明してもらうと、
チャーシューは今回あのこれもまたね、ちょっと変なチャーシューを作っちゃったんですけど、
おお、
とんかつ用の肉が安く売ってたんですよ。
はいはいはいはい。
豚のちょい厚切り。
うんうんうん。
ただ本当はね、豚バラのブロックを買いに行ったんですけど、
うん、
売ってなくて、
うん、
でとんかつ用の厚めの豚があって、
うん、
これでやれるんじゃねと思って、
うんうんうん、
あのとんかつ用の肉をぐるぐる巻いて、
うん、
ミニミニチャーシュー、
うんうんうん、
ほんとちっちゃい俵おにぎりみたいな、
はいはいはい、はい、
このサイズの肉をまあ作りまして、
うん、
まあ、味付けして、あのタコ紐で縛って、
うん、
でタレの方がもう普通のあれですよ、万能タレというか、醤油みりんお酒、
はいはいはい、はい、
まあ10倍ずつ入れて
1対1対1、
ちょっと醤油多かったかな、
1.1
とかそんなぐらいですよ、
うんうん、
でそれにもうつけて、
うん
うん、やったチャーシューのタレ、
へえ、
だから豚の油もちょっと出てますね。
おこれそうか、白上の白いのは豚の油が固まってるってことか、
うん、
冷蔵庫入れて、
うん、そうそうそう、
なるほど、
それをまあ、冷蔵庫に運よく取ってたので、
うんうんうん、
まあ、ちょびちょび足して味見して、
うん、
いい感じでいい感じにできたんですけど、
うん、
写真を撮ってないんですよ完成した時の写真を。
いや、そんだけ美味しかったっていうことで解釈でいいの？
ありますし、
うん、
この時ラーメンじゃなくて麺を全然用意してなくて、
おうおうおう、
あのもやしをただ茹でて、
おうおう、この
スープの中に入れてもやし、
おうおう、
スープみたいな感じで食べたので、
はいはいはい、はい、
うん、これ見栄え良くねえなと思って、
なるほどね、
うん、やったんです
か。でもなんとなくもやし、うん、茹でたもやしとかでもなんとなくそのラーメンだ、まあ麺を入れたらこんなかなってなんか想像はできそうな気がするんだけど、
うんうんうん、
出来栄え的にはどうなんですか。
出来栄え的にはちゃんとラーメンスープでした。
へえ、うん、そうなんだ。
ただというか、
うん
う
ん、
あのまあ言うても安い鶏胸使ってるんですよ。もうスーパーで売って一番安いのを買ってくるみたいな。
はいはいはい。
なのでまあ、うん、だからなのか分かんないけど、まあ、
うん、
でも別に悪くないな、ありですね。ちょっとね、酸味があるとか、
あの、はいはいはい、
酸味というかな、鶏の独特な癖というか。
ああ、まあ、わかるような気がする。
うん。
うんうん、
ちょっとあるかなって感じはしましたけど、ただね、
うんうん、
鶏、その、だし 100% なので、
うんうん、
うん。まあそこは目をつぶっても、でも十分に分に美味しいスープなかなと。
あれですね、そうか。
まあ、言うと大げさですけど、
うん、
まあ、今時ラーメンというか、あの、
今時。淡麗系みたいな。
そう、淡麗系の、
うんうん、
ジャンル的にはそういう味になりましたね。
もっと、で結局その鳥のあれは 100% で使ったの、希釈はしなかった、
しなかったです。だからもうちょっと薄めたりとか、まあ、それこそあの薄めて野菜、人参とか、あのネギとか入れて入れるとか、そういうのやるとまた味深みが出るのかなという気はしましたけど、ちょっと鶏が強すぎるっちゃ強すぎる、
あ、そんな感じなんだ
かもしれない。でも十分これでうまいなとは思いましたが、やっぱり鶏胸4つで一人前なので、
それだよね、そこがちょっとネックだね。
まあ、希釈するって考えれば、ちょっとここからまた研究のしがいがあるかなっていう気がしますね。
どこら辺でバランスを取るかっていうのと、
そう、
ね、
まあ、そうか、鶏胸チャーシューの味をうまく、なんだろうな、あのパサパサしない加減っていうのを考えて作ってるので、もう単純に鶏胸から出汁を取るっていう目的で作るんであれば、あのもっと火を通すとか利用はあるので、
いやでもなんかそれはそれでちょっと違う気がするけどね。まあ、
ね、
やっぱその本来の目的から出てきたものの中で、いやこんなに活用できるんだよみたいなところが、今のこれはすごく絶妙だ、4枚っていうのがね、あれだけど、だけどそもそもその鶏胸チャーシューをちゃんと作って出てきた副産物でそんだけ美味しいものができたっていうのはすごい成果だよね。
これを鶏胸じゃなくて、まあ、鶏ももであるとか、手羽というかその足であるとか、もも、そういう鶏の部位を変えたらどうなるかとかね、
骨付きだったりとかっていうところで変わってきそうだしね、
ちょっとそういう気持ちがムラムラしてきましたよ。
いやちょっとそれは面白そうっていうのと、あのそのジップロックでやってその純粋にその出てきたものを使うっていうのは全然想像してなかった。あのお湯の中でその炊いてとかね、そのお湯プラスの状態でどんだけその濃縮なものを作るかっていうところばっかり、だから煮詰めるとか、あのもうちょっと骨みたい、鶏ガラみたいなのを一緒にいっぱい入れるとか、なんかそういう方向でっていう想像しかしてなかったから、なるほどねっていう感じが、ちょっとそこは面白そうって思いましたね。こういうのは試してみて何かわーっていう発見があるかもしれない、
ね、ちょっと副産物で面白いことができましたと。
はい、いやこれは面白い。
志村君は完成の写真がないっていう、ね、
まあでも美味しかったということであればね、今度はぜひ麺も入れて試していただきたいなと、
はい、
完成写真楽しみにしております。
はい、
はい、
で、まあ、お店行ってないと言いますけども、いろいろと出張で出かけた先では食べてるので、最近なんだろう、中本がある町に行ったら中本を食えというなんか、そういう暗示が夢の中に出てきまして先日東京にね、ちらっと、本当に人に会わない程度にちらっと行ったんですよ。でそこ東京でどこがあるかなと探したところ、御徒町の中本、行ったことないなと
その土地その土地の中本を食わないとっていう、
もうこうなったら全部の中本を制覇してやろうかなということで中本行ってきました。北極の5倍、もう10倍は頼まない、ちょっとザラザラしすぎるんでね、北極の5倍食べました。
これ食えるかな。これ5倍じゃない北極もあるんだよね。
もちろん普通の北極ありますよ。
あるんだよね。
毎回ね、僕中本で北極食べてますけど、中本に行きたいなって思う頭の中のイメージは、その蒙古タンメンなんですよ本当は。
あ、そうなの。
麻婆が乗った程よい辛うまのやつ、いつもあれが食べたいなと思って行くんですよ。
うん、
あの上に具がいっぱい乗ってるじゃないですか、
うんうん、
でも気がつくと北極とかになっちゃう
っていうか、あのないとは言わないけど、
ええ、
まこちゃんが中本行って写真上げてくれてるやつで、
ええ、
もうここタンメンのって一回見たことあるかな。
もうないですね。
最初の頃の最初の頃に一回あったかなかったか、あとみんなこの北極の縁の気がするんだけど、
というのも僕これ食べながらそれ思ったんですよ、
うん、
なんで中本あの蒙古タンメン頼まなくなったのかなと思ったら、
うん、
前は卓上に唐辛子が置いてあったんですよ、
う
んうん
ほうほうほう、
蒙古タンメン頼んで、
うん
まあ、辛さちょっと足したいなと思ったらそれを足して、
はいはいはいはい、はい、
うんまあ、それなりに辛くなるんでね、
うん、
やってたんですけど、今はもう卓上の唐辛子が多分コロナの影響で置いてないので、
うんうんうん、
その楽しみがないんですよね今。
なるほどね、
うん、と思いました。知らんすけど、
もうまあでもそういうあれされてるとこはまあ多いかもね、前にちょろっと話しましたけど、野ヶ穂なんかも前はテーブルに置いてあったのが店員さんに言って出してもらうみたいな、
あ
だからなくなったのかと思って1回はね、逃しちゃったりとかっていうのがあったぐらいなので、
うん、
そっかそっか、それもある、まあ、だったらもう花から辛い北極行っとけっていう感じになっちゃうってことなのね、うん、
でも今ね、うん、この写真見ながら喋ってますけど、
うん、
北極が食べたいですね今ナウ、
うん、いやちょっと食べあのねさっき言った PCR 検査行った時に2回目、1回目はだからその話を聞いてすぐ行ったから夜だったんですけど、うん、2回目は、まあ、結果が少しでも早くといいなと思って、でもう朝一行ったんだよね。でそのそばに中本があったの。
あらあらあ ら, あら。
朝ラーやってんのね中本。
ええー。
9時から11時は朝ラータイムみたいな。
ちなみに行っていいのであればどこの？う
ん、あの川崎。
川崎の？うん、やってん
じゃん。駅からすぐのところ。
は
あ。いや、まあちょっとなんだろう。PCR 検査終わってちょっと銀行に寄らなくちゃいけなかったので、そこ銀行行く途中に、あそういえば中本あるやんと思って、あ空いてるやんと思って、え朝ラーみたいなちゃんとね表に看板で朝ラーって書いてある、で朝のお得セットみたいなのがあるみたいで、
セットがあるんですよね。え川崎やってんだ。
やってました、やってましたけど、ね、おはその結果が出てない状態だったから、やっぱり、
ね、
あんまり入っちゃいけないよなと
思って、ちょ
っ
と
グイって我慢をしまして、
はい、
あのちょっとこの人の、まあ、陰性がで結果としては出てるので、あともうちょっとね、うん、少し時間を置いて、まあ、もういいかなって思ったら、行ってやろうと、うん、心に決めて、その時は、
まあね。そんなに行列とかね、混んでなければ。まあまあまあって気がします、ね、
行列とかはさすがになかったけど、うん、でも朝食べてる人いっぱいいましたね。
すごい、
3、4人いたかな。食べてるとかって、ね、おやっぱ俺も食いたいとか思いながらだったんですが、まあちょっと朝に中本食うとどうなるか、
うん、
そう遠くないうちにチャレンジしたい。
朝はやっぱセットですね、そのご飯と麻婆、
うんうんうん、
と蒙古タンメン、
はい、
いいと思います。
試したいと思います。
はい、
はい、
で前回群馬、
うん、
渋川行った時のやつを紹介しましたけども、
うんうんうん、
結構紹介忘れてたのがありました、うん、はい、帰り道伊勢崎、
うん、ほう、伊勢崎っていうと渋川よりもっと上ってこと？
あ、渋川、東です。南、渋川から南に降りて北関東道を通って、うん、で東北道に戻るルートだったので、
あ東側に行く
ルートですね。そうそう、東側、あ太田まで行かないかな、
はいはいはいはい、あなるほどね、
うん、あの芝浜までは戻らない感じのとこで、
うんうん
うん、まあ、プラプラ探したんですけども、
うん、
その時もやっぱり営業時間があやふやだったので、
うんうんうん、
閉まってたりやってなかったり、
あ
結構さまよいまして、
うんうん、
もう結構遅い時間だったんですけども、ギリギリやってたお店、
うんうん、
ラーメン V3 ラーメン V はひらがなで3カタカナ。
なるほどね、うん、豚が3で V3 ね。
そうで行ったらね、駐車場がもう結構満車で、
うん、
あくまでちょっと周りうろうろして、
うんうん、
ってぐらい人気のお店でした、
うん、へえ。
でお店の看板には豚が3匹乗ってて、
うんうん、
正面には V3 となんかねちょっとかわいい、
うん、
すごいなんかかわいいロゴがいっぱい
うんうん、
書いてあるお店です、
うん
うん、で
いい、
玄関には黒麻油の熊本ラーメン、
お、
うん、まあさっきじゃないや群馬ですけど熊本ラーメンが売りのお店でした、
うんうんうん、
で入るとメニューが、うんまあ、凝ってるというかなんというか、
うん、
このお店の店主さんが書いたのかバイトの子が書いたのか分かんないですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ可愛いメニューがあれですよ。
はいはいはいはい、
まあ、ラーメン黒であるとか、
うん、
赤だったかな、なんかね、うん、3種類ぐらいメインのものがあって、
うん
うん、まあ、黒がメインの豚骨ラーメン、うん、熊本豚骨、
うん、
あとね担々麺とかも売りだった気がしますね。
へえ、うん、面白い、うんうん、
で、もう熊本ラーメン食べる気で行ったので、
うん、
熊本のチャーシュー麺の味玉トッピング
来、
うんうん、ました。もうそこまでね、うん、うろうろしたので、
うん、
お腹は空いたのでね、
うんうん、
もう味玉もつけちゃれと、
うん、
いうことでやりましたけども、
うん、
もうカウンターの上のところがね、うん、ポップすぎて、
お
すごい手作り感あふれるお店なんですよ。
でもなんかこのちょっとなんだろう、このフォントじゃないけど手書き文字みたいなのがちょっとレトロチック
で
ちょっといい感じの雰囲気だね、
うん、雰囲気すごくいいです、
うんうん、
で店員さん2人、店主さんとおかみさんみたいな感じでやってたんですけど、うん、もうすごい雰囲気良くて、
うん
うんうん、とても地元に愛されてる感じの店でチャーシュー麺来ました
と、うんうん、
もう豚ですよ、豚豚豚、
うん、
チャーシューがもうずらっと並んで、
もう結構しっかり厚めだし、
うん、
量もいっぱいあるし、まあ、食べ応えありそう、う
ん、ちょっと1000円なのでね、でもチャーシュー麺で1000円って今普通か、
うんうん、まあ普通だね、
うん、にしては結構厚めで良心的なチャーシュー、
うんうん、
で上にネギが乗ってニンニクの芽、うん
あニンニクの芽かこれ、
うん、
うんうんうん、
で黒眉かかった豚骨、
うんう
ん、なんですけども結構ね、うん、濃度が濃い豚骨、
うんうんうん、うん、なんか黒眉がかかって黒いっていうよりもなんかベースもちょっと濃いめな感じね、
そうそうそう
感じがするね、
臭いんですけど、
うん、
なんだろう、豚骨臭い、獣臭いっていうよりかは豚骨臭い、なんて言ったらいいかな、うんうんうん、嫌な臭みじゃない感じ、
うんうん、
しっかり豚臭い、
へえ、
うん、豚の味がすげえ出てる、
うん、
豚骨ラーメンでした。
美味しそう。
これはね、いいですよ、
うん、
なかなか行きづらい場所でしたけど、
あ、場所があれなんだ、
うん、
便があんまり良くないというか、
そうですね、
行きづらい感じ、
行きづらいかも。
でもなんかそういうところの方がなんか知る人ぞ知る感があっていいのかもしれないけどね、うんうんうん、あ
なかなかね、ここ、これのためにっていうのはいかないかもしれないですけど、
うんうんうん、
近くに行くことがあったら行きたいなと思いつつ、
うんうんうん、
もう買い玉しちゃおうかなと今日はもうこれで終わる予定だから買い玉しちゃおうかな、うん、で、はいはいはい、買い玉選ぼうとしたらなんかね、
うん、
パネルがありまして、
お、
買い玉するとうん、V3 には3つのパウダーがありますと。
へ
え。スパイシーパウダー、ぶっ飛びパウダー、エスニックパウダー。
あ、そういうことなんだこれ。
ほうほうほう。辛い粉か、
うん、
ニンニクの粉か、
うん、
カレーの粉を
どれか1つ、これ悩むな、
替え玉にかけてあげますよと。
あ、これはあれなんだ、追加料金とかじゃなくてそのまま、うん、
サービス
入れてくれるんだ。
替え玉お願いしますって言ったら、
うん、
こういうのがあるんですけどどれにしますかっていうふうに 聞いてくれました。でも僕はノールックで、あのスパイシーにしましたけど、なかなかね、エスニックパウダー、カレーも良さそうでしたよ。
うん、
周りの人頼んでましたけど、
うん、ありだと思う、
うん、
でもニンニクはニンニクで気になるし、
うん、
いやでも3回
何を言うつもりだまあまあまあいいでしょう。
はいはい、
はい、うん、スパイシー頼んだら、うん、結構真っ赤なタイプの唐辛子、
はいはいはいはい、
うん、色鮮やかなやつ、
うんうん、
あれがかかってくる感じで、そんなに辛さはね、うん、強くないです。
ああ、あの、まこちゃん的にはね、うん、この見た目は派手だけど、そんなに辛くはない。
で、はい、これもどうぞっていうので、辛い、ラー油だったかな、辛いオイルも一緒に出してくれて、使いすぎると辛くて、舌が痛いかもっていうやつ。
うんうんうん。
それもちょっとかけながら。
あ、これ、あれだね。オリジナルというか。
オリジナルですね。お店で作ってるやつ。
ただのラー油だけじゃないんだね。ニンニク、生姜に唐辛子と情熱が入ってるっていう。
うん、情熱も入ってますから。
うん、情熱も入ってるの、うん、美味しそう、
うんうん。なので、ここのお店はすごく良かったです。
お
店の雰囲気も含めてね。
良かった
と思います。いい
ですね、
はい。
いや、これはやっぱり、替え玉3回してこのパウダー全勝で制覇するっていうのは、いや美味しそう。あの、ね、このベースの濃いっていうのがね、スープが濃いのと、
うん、
色が濃いのはちょっと気になる、うん、1回食べてみたいな。
すごい満足感あります。
うんうんうん、
はい
はい。
でも1個だけさらっといきます。
はい、
そのまま高崎にも行ったんですけど、
うんうん、
全然別の日ですけど、
うん、
そこで高崎駅前のホテルに泊まって、その近く、
駅前にあんだこれ。
ありました、鶏パイタン泡ラーメン玉木、
気になる、
はい、泡ラーメンのお店です。
うん、
で、あの、できたばっかりっぽいですね、割と1年、
ね、
うん、で、まあ、メニューいろいろあるんですけども、もう泡ラーメンが気になってしょうがないので、
うん、
泡ラーメンを頼もうと思ったんですけども、
うん、
1000円、1100円、
はい、
鶏白湯泡ラーメン煮干しってやつが1100円で、
煮干しなの、
うん、あ、これは全部のせかなと思って、
うんうんうん、
ただのなんかプレーンな泡ラーメンないのかなと思ったんですけど、
お、
うん、どうもこれしかないらしくて、
これがあれなんだ、
泡のやつは
プレー、まあ、うん、ベースというか、うん、スタンダードメニュー
だから、その一番売りのやつが1100円って結構頑張るなと思った。まあ、混ぜそばも1180円ですからね、
うんうんうん、
結構頑張ってる系ですけど、
うん、
頼みましたよ、
うん、
そしたら、なんだろう、攪拌機というか、
うん、
あの、雪平にスープを入れて、そこで、
うん、
あの、一人前ずつ泡立てる感じ。結構手間かかってました。
へえ、
うん。多分スープ全部じゃなくて、上にかける分の泡を作るだけだから、
はいはいはいはい、
スープ全部を混ぜてるわけじゃないんでしょうけど、
うんうん、
もう一個一個それやってたんで、うん、時間はかかりましたけど、
うん、
うん、どんと、
うん、すごい、これ泡系は食べたことがないんで、
もともと関西でメジャーな泡ラーメンですけど、
うん、
うん、これがもうね、泡ですよ、うん、泡で煮干しが結構効いてるんで、
そうか、うん、
煮干し効いてました。
へえ、うん、
結構しょっぺーちゃしょっぺーですね。
そんな感じなのか、うん、いや、なんか鶏白湯で泡っていうのですごいあれだったんだけど、煮干し、まあ、こうなるとむしろ煮干しラーメンの泡みたいな感じになっちゃうと。
そうですね、煮干しと鶏白湯で、でも鶏白湯も結構濃厚な感じだったんで、
うんうんうん、鶏感もしっかりあるの。
そうそうそう、あるある、ある。
うーん、
ご飯も一緒に食べたかったなと。
あー、それぐらい濃厚な感じなんだ。
うん、ご飯はちょっと控えてたので、これだけ食べましたけど、
うん、
麺がね割と太めに見えますけど、
うん、
これで結構パツパツなんですよ。
え、そうなんだ、うん、なんかしっかり なんだろう、もっちり感の麺なのかと思って想像してた。
うん、これ結構
パツパツの感じなんだね。
これはちょっと初めての食感って感じの麺。
へえ。
すんごい美味しかったです。
へえ、うん。気になる。
まあしょっぱい、うん、ちょっとしょっぱいとは言いましたけど、そんなにうえってなるほどじゃないので、すごい美味しく食べれるレベルの。
へえ。
泡、鶏白湯、泡ラーメン、煮干し。
うんうん。うん
ちょっと
ね、いやでも面白いね。ちょっと、うん、もう駅前でこういうのがあるっていうのはなんか便は良さそうだから、うん、
駅からね、まあ駅前ってほどじゃないですけど、ね、まあ、5分10分歩けばって感じ、
行けるぐらいな感じなんだね、
う
ん、
行けます。
まあでもなんか見ると煮干し結構メインっぽいだから、ね、煮干し好きな人はあれなんだね、うん、いいかもしれません
いはいって感じです。
はい、ということで、まあちょっとね、出張系があると、こういういろいろご紹介いただけて、羨ましい限りでございますが、はい、はい、では、皆さん、どんな感じなのかというところで、シャープラジオ、いきたいと思います。
はい。
シャンプラジオ今週は今週じゃない今回は、
はい、
7月16日のケイチさんから、
はい、
麺匠和和
麺匠和かな和かな、
和かの和です、はい、大阪深江橋でいいんでしょうか。チータン清いお湯の塩ラーメン750円プラス豚チャーシュー丼350円。気になっててずっと行ってなかったんですがここ美味しい。行ってなか行けてなかったってこと
か。行けてなかったですかね。うん、
ってかね、おー
麺匠和和ですね。
和でいいの、
はい、
わこれはなかなか意外とがっつり系な塩なのかなと、うん、これ多
分がっつりな気がします
ね。ちょっと
シーリックっぽいのもあるし
オイリーっぽい感じがするか、まあがっつり塩ラーメン食べてます感がするんじゃないでしょうかっていう想像が、うん、美味しそうですね。
そうですね。これは
このチャーシュー丼はヘビーそうですが、
これも美味しそうですけどねこれはこれだけで満足ですね。もう
別系統な美味しさ、はい、はい、ありがとうございます。続いて7月17日のケイチさん、
はい、
今日のお昼、
うん、今日の昼、はい、
今回もローソンです、うん、笑ってます、はい、あでもこれ
見たことないですよ僕。
あ、そうなの？
うん。
鶏だく、冷やしつけ麺ということで、いただいても、これなんか美味しそう。
なんか今までのローソンのチルド系とは、イメージの違うパッケージ。
うん。
あ、と、あれだ。
あ、
京都のお店。ご
っけ。ごくどり？
うん。
ごっけ？ごっけってのがこれ。
こん、あれなんですね。コラボしてるんですね。
うん。なんかコラボ、あ、ここの、そっか、上の方にコラボのあれ、ちゃんとロゴとかも入ってたね。
うん。京都の鶏、
うん、
鶏の超超濃厚な、
うんうん、
お店です、ここは。
と、鶏だくって書いてあるもんね。
うん。
いや、これは美味しそうだけど、気になるな。
ね、これもうないんでしょうけど。
あ、そうか、そうだよね。7月17日、にあげてくださってるやつだから、ちょっとい
いじゃないかな。
あ、でもちょっと見かけてみようかな。
うん、
うん、ちょっと気になります。ありがとうございます。
はい、
7月20日のケイチさん。
あれ、
なんか抜けてる？
いやいや、あのこのお店を見てびっくりしただけです。
わ？
うん、わ。また行ったんだと思って。
そういうことか。7月20日のケイチさんの、はい。ということで
気に入ったんだね
今回は、チータン醤油ラーメンに豚チャーシュー丼、
うん、
醤油はほのかな甘みが感じられる味、麺は縮れ麺でした、うん、っていうことは
違うんだ、ね、
ちょっと塩と違うのかな、塩、
あ、塩縮れてないですね、見ると
ね、ちょっとストレートっぽい、うん、で醤油は
麺の太さは、
あ、
どうだろう、同じ麺なのかな、
同じなのかな、
飲んでるだけなのかな、すごく気になります。
でもなんかベースというか、その醤油のスープの感じがさ、
うん、
ちょっとそのがっつりっていうのと違うけど、さっきの塩の感じとこの醤油の感じとベースがこうしっかりしてる感じがして、
うんうん、
美味しそうな感じがする。
ですね。
うん。いや、
なかなか。でもやっぱり豚チャーシューいっちゃうんだね。
豚チャーシュー丼ね。これはこれで一回ちょっと食べてみたいけど、うん、でマヨがきつそうな気がして、だってい
うマヨね、そう、罪の味がしそうですね、うん、これは、
うん、はい、はい、ということで7月21日のモーモーさん、
はい、
干膜で汗だく、
はい、
はい、ということで町田商店の家系ラーメン、
ちょっとあれですよ、体健やかちゃでちょっと抵抗してる感がありますよね。
抵抗してる感があるけど、まあな、まあでも家系ね、やっぱこのな、こういう暑い時に食べるのもまた良きじゃないでしょうか、
良きです、
感じです。7月22日のカリエンさん、
はい、
朝ラーはいいね、朝ラーは心を潤してくれる山岡屋が生み出した文化の極みだ。
あ、朝ラーって、
はい、山岡屋、
いや、どこですかね、
結構早い、いや、タイミングなのかね。
まあ山岡屋は24時間のとこ多いですからね。
あ、っていうことか、そういうことか、うん、まあ自然と朝ラーになるってことだね。これなんなん、
梅なのか何なのか、
なんか海苔の上にペースト状
みたいなのが
出て、これがまた気になる感じがしますが、っていうのと、なんかチャーシューがこんな感じのチャーシューだったっけってちょっと思いましたけど
ね。
いや、山岡屋なかなか侮れない感じがします。
で、カオルくんなんですね、カリエンさん。
え、
うん、いや、この朝ラーはいいねって、
あー、そのカオルくんね、
はい、
そう、そういえばこの収録が今8月12日木曜日22時40分なんですが、
はい、
いつなんですかね、
これ日付変わってからって話ですよ。
日付変わったらすぐ見れるってことは、
0時から
この収録終わったらもう見れるの
じゃないかな。
まあ、
何の話をしてるんでしょうか。
ギリギリまでやらないけど、まあ、このカオル君、まあ、新エヴァンゲリオンが、Amazon プライムで見れるようになるぞということで、
はい、
13日は楽しみにしていて、さっきつけ麺買ってきたっていうのは、それを見ながら食べるために、
お、
まあ、つけ麺に限らずなんですが、いろいろ買い込んできておりまして、この日を非常に楽しみにっていうのは、映画館で見たときにポップコーンやら食べるじゃないですか、
はいはい、
やっぱ気使うでしょ、
うん、
じゃあ映画館で食べるのって、
うん、わかりますよ。
もうね、何回か見たので食べるタイミングをね、もう決まってるんですよ、
うん、
最初のまあ戦うところで食べの、でそっから
そこまで、
第三村でしばらく静かなんですよ、
はいはいはい、
そこら辺食べれないんですよ。でそこにブンダーがやってくるときに、あの当時もなんか耳押さえながら喋るぐらいうるさくなるんで、その時にまず食べるんですよ。で次に、まあいいや、はい、そんな感じ、
聞いちゃいますよね、
それを気にせず食べれるから、うん、ちょっと Amazon プライムで見るときはいっぱい食ってやろうと、つけ麺もすすりながら見れるぞ、
すすりながら見れますよ
ね、っていうところで、
ただ何時からなんだろうな、それ分かんないですよね。
そうなんだよね。なので、
ゼロ時かもしれない。
まあ、はい。ゼロ時かもしれませんが。でも、ゼロ時から見ると2時間半ぐらいありますからね。
そうですよ。2時半まで。
寝るの何時になるんだよって話、うん、なので、今日はちょっと無理せず、
はい、
13日しっかりなってから明日の夜見ようかなっていう感じでございますが、はい、で7月22日のナノメタルさんで締めていただきましょう。
ネノメタルさんですね。
あ、これ、はい、ごめんなさい、いつも間違えちゃう、失礼しました。はい、胃袋に豚骨ラーメン、
お
気まぐれバイ最下、え、これは何かの曲、
歌詞があるんじゃないかしら
っていうことなの。
はい、
ということで、いただきました。おお、なんだこれ、一番券。あの、うん、いや、ラーメンもなんですけど、この箸置きもなんですけど、
うん、
この中ね、丼とこのもう全体この一枚にはなんだこれって感じ。この1枚に写ってるもの全部欲しい。
欲しいかな。
これ何なの、なんか、
これもいいですね。
生姜焼きのような牛丼のような。
牛丼っぽいっすよね、この。
牛丼なのか。
丼。どうなんだろう、どうなんだろう。
あ、卵が乗りの。でもなんか、ネギだかキャベツみたいなのも乗っかってたりする。
これはネギですかね。
ネギなのかな。うん、に、この。
黄身。
ラーメン
ですよ、
うん、豚骨ラーメンなんでしょうが、いや、でもこのなんだ、海苔とチャーシューと、
うん、
このた、なんだっけ、
きくらげ、
きくらげか、これからするとやっぱ九州系っていうことなのかしら
ですかね。でも海苔とチャーシュー見たらなんかちょっと
家系っぽ
が違うけど、家系っぽいあれだなと思って、う
ん、感じもするけど、
うん、
いや、麺が、麺見えないよ、
ね、麺は見えないですね。なんか箸置きがだんだん近づいてきてる
アプリにしたら箸置きもアプリになってみたいな、うん、あ、これちょっと気になるというか、
ね、これ気になりますね。
ラーメンがどうなのかも気になるんだけど、やっぱりこのセット状態、このセットにした状態を今、うん、この目の前に出してほしいみたいな。
出してほしい。
お腹空いてきたっていう感じでございます。ありがとうございます。
はい。
ということで、まあ、毎回言っておりますが、玉数が。
もう、玉切れが玉切れですよ。
徐々になくなってきているので、うん、ぜひ、おうちラーメンでも、お店ラーメンでも、ラーメン食べるときはシャープラージをつけていただいて、ぜひツイートしてくださいということで、冒頭にも言いましたけど、多分じゃないな、ほぼ間違いなく、市中大変な状態になっておりますので、感染対策十分気をつけて美味しいラーメン楽しんでください。
はい、
ということでお届けしました週刊ラージオ184回、お届けしましたのはハンスケと
マクオでした。
ではまた
次回。